前回もねちらっとお話したんですけれども、漫画家だらけの怪談オールナイトイベント来てくださった方ありがとうございましたね。で来れなかったという方はね、来たかったけど来れなかったという方はね、また次回オールナイトじゃなくなるかもしれないですけれどもね、ぜひ機会あったらお越しください。であと誰が行くか、そんなね怪談とかイベントとかっていう人はまあこれからもね引き続きラジオとか漫画とかね楽しんでいただければ幸いと思います。でまあねやった僕たちもすごい楽しかったし、まあ楽しかったけど、まあ演者の5人中4人がめちゃめちゃバキバキ体調不良になるという形にはなりましたけど、まあこれはな霊障とかなんやそういうのの仕業とかじゃなくて、多分やねんけど、もうそのメンバーほとんど30代以上やから、そらオールナイトで喋ったら体調も悪なりますせっていう話やと思う、単純に。でまあまあ楽しかったんでありがとうございますってことなんですけど、まあ怪談さ、やっぱイベントもやるし、まあ、そもそも趣味やから、まあ、集めるわけですよ。聞くん好きやから。で、まあ、どういうとこで集めるかっつったら、まあ、飲み屋が比較的多くて、まあ、それはやっぱいろんな人が集まる場所やっていうのと、まあ、お酒飲んでね、まあ、口が軽くなるというか、心の壁がね、薄く低くなるから、まあ、聞きやすいっていうのがあって、飲み屋で聞くんですけど、で、この前もね、同じようなノイで飲み屋でこう話ないとか、こういう話があってって話をしてたら、こう周りで、あ、そういえばこんな話があったとか、自分もこうやったとかっていう、ちょっとした怖い話をする流れに結構なりがちなんですけど、じゃあそこになんか、まあ、自己申告、本人の自己申告とその口調とかを聞いてて、まあそうなんやろうけど、まあ、元ヤンで、まあ、元々暴走族やってましたみたいな人がいて、でその人が、まあ、やっぱお化けは怖いみたいな話をしてて、なんかバイクで暴走してる時もなんかそのお化けを見たというか変な音を聞いたみたいな時にみんなビビってこうバイクでめっちゃ逃げたみたいな話をしてたから、まあ可愛らしいけどね、まあなんかお化けは怖いって話をしててんけど、なんかもう途中でなんか集まってきて、その人がもう集まってきて、いやなんかお化けとか、まあ、怖え怖えと思ってたけど、でもなんか仲間とか、まあ、今やった家族とかのためならいやマジぶっ殺してやりますよみたいな、お化けなんてだってそうじゃないですか、めっちゃ怖いですけど、でもやっぱ家族とか守るためなら俺やりますよみたいな、いやそんな絶対ぶっ殺してやるんでみたいな感じになって、いや誰もそんな話してへんし、もう全然話のジャンルが変わってもうてるし、なんかこの絆の厚さみたいな話にこうなぜかこうぬるっと言ってて、いややっぱそのもともと暴走してた人とかってやっぱもう面白い価値観やなっていうか、もう実に辛たん。
漫画犬、
はい、皆さんおはようございます。ラジオ漫画の漂流編の時間です。お相手は私、漫画を描いてる人、とつのたかひでです。本日も最後までお付き合いください。いやーね、そんなんもありまして、いやーなんかこう何でもそのジャンルに持ってかれたらもうこれは無敵やなと思ってさ、まあほんまに熱い人たちなんでしょうね。うんうんうん。さあ前回湯気くんね安井に来てもらって、でその前は、山ラジとミクノシンが出てっていうことでね、人が出るのが立て続きましたけど、まあ、今回はちょっと合間の久々の一人会となっております。急に寂しいね。うん、すいませんね。でもまあ今日も最後まで聞いてくれたと思うんですけど、いろいろお便りも来てますし、でさあなんか前回チラッと言ったんやけど、 AV どこで抜いてね総選挙を開催しますの後編はね、後編はもうお蔵入りやと、もう内容がちょっと辛すぎると、もう今日の最初の話どころじゃないと、あんなもんはもうだっておふざけの話やからね、ほんまもうそういう熱いなおもろいな言ってその場合言っててんからね、そこまでのツラタンじゃないで、でツラタンってなんやねんな、まあちょっとノリで言ってもだからこのまま使うけど、ただもうほんまその後編の音源の方が全然ツラタンやから、もうこれはボツやと、よう公開せえへんって言ってたらさ、なんか予想外にね聞きたいですと、まあ、公開してくださいというか音源くださいとかね聞かせてくださいなんていうお便りが来てたんですけど、で僕もさいや欲しきれやるよと、そんな面白くないもんだぜっていう話をした手前ね、ああ言われたらね、あどうしようって感じやねんけど、ちゃうねちゃうね、ミクノシンがね、ミクノシンくんが気持ち悪いこと言ってるだけやったらまだええねんけど、もう俺と山田氏もまあまあ気持ち悪いっていうか、しょうもない、しかもさ面白い方のしょうもないというかさ、なんかただただ時間が流れていく感じのさ面白くなさが漂ってるから、もう俺らもまるっと損するからさ、まあ、公開という形にはしないので、まあまあなんかは考えようかなと思いますけどね。まあめちゃめちゃ面白くないよマジで、それは先に言っときます。で最近さなんか24時間テレビがやってたんでしょ、てかやってたよね、なんかちゃんと見てないから、てかちゃんと見たことないけど人生でそんなしっかりね、まあ24時間フルで見てる人っておらんと思うねんけど、 まあ、とりあえずやってたみたいじゃないですか。テレビつけたらチラッと途中はやってた見ましたけど、でさ、24時間テレビをさ、今更まあまあね、どうのこうのと、その是非をね問うというかね、チャリティーとしてどうなのみたいな、そういうね、そういう話を、まあ、したいわけじゃないの、俺はね。別に。それはもういいじゃない。ね。そういう番組がずっとやってるんだから、その是非を問いたいわけじゃないのよ。まあ、それは思うよ。その、愛は地球を救う。いや、救うとはえらい上から物言いましたなと。人間の方が上みたいな雰囲気で言うとるけれどもね。いやいやいやいや、地球は別に救ってくれとは思ってないし、地球なんかもう俺らが滅んだところでぐるぐるぐるぐる余裕で回り続けるからね。だからもうなんでこの環境を大事にしなきゃいけないかみたいなことは、それはもう別に俺らが滅びたくないからだけの話であって、もう俺たちが俺たちのために、俺たちが生きながらえるために地球を大事にしようねって話なのに、こうね、愛は地球を救うんだって上から言う感じ、え、それどういうことやとかは思う。確かに思う。あと、まあ、これは俺が幼稚園とか小学校の時に24時間テレビがテレビでやってるって眺めたら、親父がボソボソそういう話をしてたせいで俺に遺伝した。ニヒリズムはもう遺伝しますから、あの、今小さいお子さんをお持ちの親御さんの方々は覚えていただきたい。ニヒリズムは遺伝する。なので子供の前でそういうこと言ってると、まあ、僕みたいにちょっと斜に構えるというか、あの、壁に対してピタッとね、地面と平行に立つっていうぐらいの人間になっちゃうんですけれども、とりあえずね、そういうふうに思う。うん、あとなんかその24時間テレビを本域の真っ正面からのテンションで、がっつりフルテンションで見て、さめざめ泣く子とは多分付き合ったり結婚はできへんのちゃうかなとか思う。まあ、そういうふうに思うけども、個人的なこと言うと、でもまあ、ぜひは、置いときますね。そういう話をしたいんじゃないんですよ。もうね、そんなん、もうそんな擦られ倒して話をしてもしょうがないんですからね。これは好みの問題やから。やねんけどさ、こう思ったのがね、障害者の人が出てくるじゃないですか。結構最近の24時間テレビは、なんかこう体に何かしらのハンディキャップを持った人が何かしらのことに挑戦して、まあ達成するなりなんなりするのかな、見てないから、もしかしたらね、あの、未達成やった回もあんのかもしれないですけどね、その目標ができなかった回もあんのか知らないですけど、まあ、とりあえず達成するとかなんとか、その挑戦することによって、まあきっとそのいろんな視聴者の方、もしくは同じ障害を抱えていらっしゃる方に、まあまあ勇気を与えたりしてるんやろうなと思うんですよ。で、確かにそれで、あ、こういう障害があるんだとか、こういう境遇があるんだみたいなことを初めて知る人も多分たくさんいると思うし、それ自体はすごく意義のあることやなと、僕は、まあ、ユーザーじゃない内にね、外野からは思うので、まあ、それは全然いいんですけど、ただその、まあ、障害者の方が、まあ、フィーチャーされるっていうのがあって、でさ、それをなんかぼんやり、まあ、見てたら、なんかいろいろとこう思い出すことがありまして、で、僕のなんかこのそういうハンディキャップを持ってる人に対する感覚って、高校時代の担任の影響が最初でかくて、で、まあ、その人がね、まあ、結構竹で割ったような性格をしてるというか、豪快なおっさんで、なんやろ、そういう話にね、その障害がどうとかハンディキャップはどうって話になった時にいろいろ話してくれてんけど、一個すごく覚えてんのが、そのハンディキャップを背負ってることと、そいつのことが好きか嫌いかは全然別問題やし、あともっと言うと、そいつがいいやつか悪いやつかも全然別問題やから、もうそこを切り離さんと結構フェアな関係を築かれへんみたいな話をしてて、でもそれを聞かされるまでさ、なんかもう、まあ、僕も小僧やったから、まあ例えばね、ハンディキャップを持ってる人を、まあ、助けんのはそれは助けると思うで、それは腕ない人は物持たれへんわけやから、代わりになんか物持ったりとか、もうそんなんは普通の話やと思うねんけど、なんやろね、その、なんかしらのハンディキャップを持ってるから、優しい人なんだじゃないですけど、なんか、善人やと思うみたいな。わかります？なんかがっちりハンディキャップを持ってる人が詐欺を働かないかとか、盗みをしないかっていうのはさ、本来別問題なわけじゃない、絶対に。それはめちゃめちゃ悪人だってありえるわけやけど、それをさ、なんとなくそういう人やから、そういうことはしない人だろうなみたいな、いい人なんだろうなとか、善良な市民なんだろうなって、まあなんかこう無意識に思ってたわけですよ、僕は。それまでやけど、そういうふうに思うこともまあ実は差別なんだとね。こいつはそういうハンディキャップを持ってるんだから、いいやつに違いないみたいな、信用してあげなきゃみたいなこと自体も差別やと、いいやつか悪いやつかは別やと。だから腕がなかろうが足がなかろうがなんだろうが、俺はこいつが好きやとか、俺はこいつが嫌いやみたいなことは思ってええんやと、人はね。それは単純に人間関係やねんから、好き嫌いはあるやろうしみたいな。だからそのなんか善人か悪人かとかね、好きか嫌いかみたいなこととはちょっと切り離して考えなあかんみたいなね。悪い風に みんなも差別やけど、逆に持ち上げすぎるというか、だからいいやつなんだって無条件に扱うのも、これも差別やみたいなことを、まあ、初めて知ったわけよ。大人やったら多分みんなある感覚なんでしょうけど、それを僕はまあ高校生の時に担任に言われてハッとなって、あ、まあ確かに、でも確かにそうですがなってなったわけですよね。子供が初めて気づいた瞬間なわけですよ、それが。で、まあそれを長らくまあ忘れたというか、別に当たり前の感覚として生きてきてたんやけど、なんか最近さらにもっとフラットなやつおったなっていうのがあってさ、僕の地元の友達で、まあまあすごい愛嬌のあるね、明るい女の子がいるわけですよ。もう明るいやりまんなわけですよ。ね、でおっぱいが大きくてね、いわゆるおっぱいちゃんでね、最近このおっさん臭いからやめろって言われてるこの巨乳の表現、おっぱいちゃんね、なわけやねんけど、でもすげえいい、まあいいやつというかおもろいやつで、酒、大酒飲みで僕はすごい好きなんですけれども、で、その地元のやつらがよく飲んでる店があるわけ。で、まあそれは大阪でもすごいガチャガチャしたエリアにあってさ、まあ、ガチャガチャした客がまあ養蚕来てるんやけど、でそのうちの一人にさ、このラジオでも多分一回話したことあんねんけど、まあ、両腕ないおっさんがおんのね。まあ本人曰くなんか事故で亡くしはったらしいねんけど、でそのまあ両腕のないおっさんがおって、まあこれがまた器用に酒をよう飲みてるらしいねんけど、もうさ、そこだけ聞いたら、まあなんて言うんでしょう、子供の時の僕やったら、まあ優しくしなきゃなって、まあ優しくしなきゃというか、できないことを手伝ったりとかね、さっきも言ったけど協力したりとかっていうのは、優しくするというよりかはただの助け合いの話やから、まあまあ普通やと思うねんけど、まあその人間性にまでさ踏み込んでさ、あの苦労を乗り越えてきた立派な人やとかなんやとか、こういろいろくっつけて色眼鏡でね、それこそ見たと思うねんけど、そのね、その両腕のないおっさんが、まあやっぱそのおっさんやから、飲んだりとかそのテンション上がったらさ、そのね、さっき言った大阪の友達の愛嬌のねある女の子ともまあ絡むんやけど、その子もさ、なんかすごい明るくて酒飲みでスケベキャラな子やからさ、なんかいろんな男の人からさ、こう言い寄られたりとかもして、うまいこと交わしたりもしてんねんけど、そのおっさんも酔うてなんかもう乳揉もうとするらしいねやんか。で乳揉もうとすんねんけど、あの当たり前やけど両腕ありませんからね、ないから、あのこのちょっと残った肩の部分みたいなの分からんけど、それでこう乳が行こうとして、その子に腕ないのに乳揉もうとすな言うて頭はたかれんねんけど、めちゃめちゃこれいいなと思ってさ、もうめちゃくちゃハートフルじゃない、もう俺爆笑してもうて。だってさ、腕ないおっさんがさ、両手わーってこう乳触りに行こうとしてた肩口で、ほんで腕ないのに何乳触ろうとしとんねん言うて女の子にはたかれるっていうさ、もうこれすごい差別のない世界だなと思って、こんな明るい話ある？これ24時間テレビで俺やってほしいわ。24時間テレビで多分こういうの流さないと思うねんけど、というかテレビで今度やらないと思うねんけど、そのさ、たくましさというか普通のおっさんっぷり、うん、やっぱそれを聞くとなんかより一層なんかその人間性とあんまりこうつなげて考えちゃいかんなみたいな。でしかもさ、そのおじさんがさらに聞いて俺めっちゃ笑ったんがさ、ツイッターやってるらしいのよ、なんかインターネットをやってるらしいのちゃんと。でえ、すごいなと思って、なんか今そういうシステムがあんのかな、多分目線とかでやんのかな、なんかうん、すごいねって言ったら、なんか足で打ってるって話らしくて、足でと、まあようつらへんなと思うねんけど、まあ人間ってすごいよね、だからまあそれこそね、乗り越えたよね、いろんなことをいろんな試練を乗り越えてできるようになったんやと思うねんけど、そこにはやっぱすごいなっていう気持ちやけど、ほんでそのね SNS をやってて、で何してんねん言うたら、もう全然女の子にクソリプ飛ばしてるらしいねなんか。そこのお店に来るね、そのなんか常連の連れてきた女の子ですげえ可愛い子とか、まあそういうなんかちょっと芸能活動してますみたいな、なんかこうとかおったりとかしたらさ、まあそれ可愛らしいやんか。でね、 SNS も今の子がやってるやんか。もうそうなったらさ、もう全ての日常的なつぶやきに対してさ、もうほんまどうしようもない、なんとも言われへんような、いわゆるクソリップをガセン飛ばしてるらしくて、もうたまらんくない？なんかそのがっちりさ、ハンディキャッパーも背負ってしまってるわけじゃないですか。やねんけどさ、もう乳揉もうとするわ、ガンガンクソリク飛ばすわってさ、もうここまで聞いたらさ、最初にいや、あの両方の腕をなくされた方がいてっていう情報だけ聞いてるうちはさ、多分みんな大概の人さ、フィルターかかっちゃうと思うのよ。とりあえずさ、そういうおじさんやとは思わんと思うのよね。あのいい人やとまではいかんかもしれんけど、 なんかこうもうちょっとこのなんていうかなフォローしちゃうというか、自分の中であ立派な人なんやなっていう箱にどっちかと入れがちやと思うねんけどね、あの腕もないのに父ももと素直さーんってパンって叩かれたりとか、なんか重くそくそり飛ばしたりとかっていう情報を聞いた後やと、なんかもっとそのこれ聞く前よりちょっとフラットに接せれる気しません？なんかすごいフルフラットになりません？なんかその変な気遣いなく喋れるようになるような気がするというか、まあまあそれはねハンディキャップっつってもさいろいろやから、それはね体のんとか精神のんとか脳みそのんとか内臓のんとかで全然ね話は変わっちゃうからさ、違いにも言われへんし、まあこんだけ明るいねそのおじさんにしたって何かしらのもんはあるんやろうから、あんま雑には言われへんけど、まあ少なくともちょっと見え方変わるというか、なんかこううやうやしく扱う気にはならないけど、まあ、それが本当のなんかこのフェアな社会なんかなっていう感じしますよね。なんか24時間テレビをちらっと見てそれを思い出しましたっていうお話でしたね。俺はなんか基本的にあのアメリカのアニメのサウスパークでも言ってましたけど、なんか本人がギャグにできたりとか、なんか笑えること、笑える箱に入ったらもうそっからはなんかこう差別足りえないなっていう感覚を持ってるんですけどね。しかしいいよねバイタリティが溢れてて、地元帰ったら絶対飲みに行きたいな、そのねバイタリティに触れたいですよね。じゃあちょっとお便り行きましょう。お名前豆乳先生、トツノさんこんにちは。今回はトツノさんに私のいかんともしがたい悩みを聞いていただきたく投稿いたしました。私の悩み、それは職場の LINE グループがしんどいということです。私はとある技術職の研修を修了し、店舗で働き始めて数週間の新米なのですが、うちの職場には店舗スタッフ全員強制参加のグループ LINE が存在するのです。そこでは毎日閉店後に翌日の予約表が社名でアップされ、業務についてちょっと何かあればもはやミーティングを開いた方が早いような情報量のやり取りが繰り広げられ、といった具合でなければ業務に支障をきたすようなレベルで動いているのです。はあはあはあ、なるほどね、休日も気がつけば50通近く通知が溜まっていたりしてげんなりしますと。ああなるほど、その職場のグループラインでもうなんていうんかな、ちょっとしたなんかこの挨拶とかのやり取りじゃなくて、もうそれがないと成り立たへんぐらい使ってるってことね、グループラインを。しかもまあ50通って赤いマークで50出たらもう見る気せえへんな。便利なものがあれば活用するのは当然のこと、それはわかります。でも LINE ってクッソプライベートなツールじゃないですか。携帯1台につき1アカウントしか作れないんですよ。これがウェブ上のグループチャットに加入しろとか、スカイプやフェイスブックでアカウントを作って参加しろという話ならまだ納得できました。でも LINE は納得できません。プライベートにズカズカと踏み込まれる感じがすごくストレスなのです。私は新米かつ最年少なので、先輩方に対して可能な限りへりくだった態度で居続けなければならず、少しでもちょけたスタンプを送ったり、何々しますねなどといったフランクな口調で返信しようもなら、友達じゃないんだから礼儀はわきまえてくださいねと諭されます。私の礼儀を書いた態度についてご指導いただくことは構わないのですが、友達でもないくせに強制的にプライベートなツールで情報共有を求めるのは無礼じゃないのかとモヤモヤします。今更私一人抜けることもグループラインをやめさせることもできるわけがなく、ただ私がいつか慣れるまで耐えるしかないと分かっているのですが、私は今の仕事に就きたくて就きましたし、やりがいを感じています。セールストークもレジ打ちも苦手だけれども、必要な業務だから頑張ってなんとかやっています。では果たしてグループラインのだるさに耐えることは業務に必要な身のある苦労と言えるのでしょうか。これに耐えることで何か得るものはあるのでしょうか。そもそも私以外この世の職場のグループラインに参加してるやつら全員全くしんどさとかモヤモヤを感じないのでしょうか。今この世に LINE というものがなければ、情報共有は連絡ノートやミーティングで行っていたことでしょう。だったらそうしてくれと叫びたいのですが、言っても誰も得しないので言えずじまいですと、長々と書いてしまいましたが、とつのさんは職場の LINE グループについてどう思われますか。担当さんが進捗どうですかと LINE してきたり、連載会議がグループ LINE で行われる様など想像するとなかなかの地獄に思いますということなんですけれども、ですね、担当さんとかは僕は LINE を交換しており、進捗どうですかという LINE は来ております。であと進捗がダメすぎるときは、あの僕はものすごく返事が滞ってしまって、まあ未読スルー既読スルーが連発されてしまうので、これはもう非常に不義理を働いており、もう大変申し訳ない。今こうしてラジオを撮ってる今も、あの LINE のその赤い通知が溜まっている、すまない担当し本当にすまないということをこの場を借りて謝らせていただきたいんですけれどもね。ということで、やっております、担当さんともやっております。でもね、漫画を描いてる人間と担当編集の関係っていうのは、この一般的な職場のラインとはちょっとやっぱ違うんですよ。ちょっと独特というか、少なくとも上下はないし、本当に共犯関係なんですよね、その描いてる人間と担当編集って。なので まあちょっと雰囲気違うかな。あとなんか進捗どうですかってさ聞いてくんの、いやそれは確かにプレッシャーできてへんかったりとかもするし、すごいきついですけれども、まあ仕方ないよね。だってそれは確認するよね。あのお仕事なのもあるしね、あのいい漫画作っていこうっていう気持ちでやってるわけやから、まあまあこれは仕方ないっすよ。うん、まあ別に僕はそこに関してはあの必要なことやなと思ってますし、あとまああれかな、とはいえ普通の別の漫画の仕事の例えば代理店の担当者とかとはその LINE とかのやり取りは全然ないですよ。あのちゃんとした仕事用のメールで全部やってるんですけど、まあ LINE がちゃんとしないってわけじゃないやけど、まあそれはねやっぱ距離感の問題というか、うん、発注と受注みたいな関係がねもちろんありますから、その代理店の人とかあとは他のメーカーとかクライアントとやり取りしてる時はまあ LINE ではないよね、うん、だから雑誌とか漫画誌の担当編集と作家っていうのはちょっと関係が独特なんで同じ感じでは喋れないなっていうのはまあ先に答えておきます。でさ、職場のグループ LINE しんどいっていうのを多分さ、これ同じ状況になってる人むちゃくちゃおると思うし、なんか他のこのような職場のグループライン参加したやつは全員全くしんどさとかモヤモヤ感じないでしょうかって言ってるけど、いや俺の感覚っていうか予想では9割ぐらいのやつしんどとか面倒って思ってんちゃう。別に喜んでやってるやつ多分ほぼいないでしょ。そんなもんあれちゃう、居酒屋でさ店員の名札が全部あだ名でさ、なんかみんなで打ち上げとかなんかその業務の後で飲んだりとかさしたポラみたいなチェキみたいなのをさ、あのトイレの近くのコルクボードにブワー貼ってる系の和気あいあい系、和気あいあいバイト系居酒屋とかの職場のグループラインはもしかしたらみんな楽しく朗らかにやってるかもしれんし、そこでねあの気になった新人のバイトの子と直接 ID ね、あのグループから交換して無比非なことになってるやつもおるかもしれんから、それはまた別かもしれんけど、まあ大概の職場のグループラインなんか誰も楽しんでないんちゃうね。でさっき言ったみたいに、まあ、例えば僕と担当編集さんやったらその要するに単純な上下とかではないわけですよ、まあ、横の関係というかなんで、まあちょっと気遣いの面も全然違うもんね。なんかちょけたスタンプ送ったりとかなんとかしますねって言ったら、友達じゃないんだから礼儀はわかめてくださいとか言われるみたいなのはさ、まあ、そんなしんどさ俺にはないから、こんなんきついよな。だって LINE やろね、なんか仕事モードに切り替えにくいよね LINE やとね、なんか仕事用の PC のメールとかやったらさ、あこの、ね、メールボックスに来るのは全部仕事用やから、なんかこう仕事モードになって返すけどさ、もうなんか友達とさ、ね、なんかこの動画面白いよとか変な URL とかさ交換し合ったりとか、ね、三国志のスタンプを連発で送り合ったりとかしてるそのチャットの上にさ、上のグループにはさちょっと硬いやつが来んねやろ。もうさどうしていいか分からへん、そのテンションの乱高下。もう飛行機やったらもう機長がねみんなにちょっと祈ってくれみたいな言い出すというか、もう乗客が手帳に遺書書き出すレベルでさ上下してるよね飛行機やったら。ぐらいさなんか耐えられへんと思うねんけどな。まあモヤモヤするよね。まあこれに関しては本当はねミュートというかしての非表示にしてね見えへんのが楽やねんけど、まあ無理やもんね。だってミーティングレベルのやりとりが続くねんもんね。これはねしょうがない、業に行っては業に従えやから、もうなるべく心を無にする。で、あのこうしよう、友達とすごい気心の知れた友達とのグループチャットを作って、そこではもう最高やと、このおっぱいは最高やみたいな極上のおっぱい画像を貼るだけのチャットを作って、グループ LINE を作って、でその職場のグループ LINE がなんかバーって来てしんどくなったら、そこにおっぱい画像を自分が貼ったりとか友達に貼ってもらったりとかして、こう心をフラットに持つ、癒す、そういう癒しのグループ LINE を直近に作ろう。それであのなんとかバランスを取りましょう。職場のグループ LINE はどうのこうのはもう無理やからね。こんなんでもみんなだるいと思ってるやろ。誰やこんなしょうもないの始めた。なんかあれかな、なんかちょっと若ぶった若者ぶった年配の上司かなんかが言ったんかな、なんかこの LINE に言うのあんねやろみたいな、これでやりとりしたら早いんちゃうかみたいな、ちょっと若ぶって生きて言ったんちゃう、この悪い習慣あれなんかな。それともなんか新人でちょっと可愛い子おったら個人的に ID 交換したいけど LINE やってるとか聞いたらセクハラとかなるかもしれんから、あいやいやこれはあの そういうことやから、あの業務のグループのやつやから、だからあのみんな入らなあかんやつやから、入ってあのねやりとりするだけのやつやからっていう口実でやってんじゃん。なんか新人のアドレス LINE ID ゲットするためのなんかそういう悪いあれなんじゃない、 ていう想像もできるよね。じゃあこれ LINE 持ってへん人来たらどうすんねやろな。全員が 100% やったわけちゃうしな、 LINE ってね、不思議なシステムだね。ほんと心中お察しいたします。じゃあ最後に AV どこで抜いてね総選挙に来たお便りを一部紹介して今日は終わろうと思います。はい、これがねいろんなパターンが来てるから、ちょっと今回はねそのパターンを聞いて、まあ自分も好きなパターンで送ってくれよなっていうことで紹介しますよ。中原リルカさん、中原リルカと申します。トツノさんラジオ毎回リアルタイムで聞いております。ありがとうございます。AV 総選挙に応募させていただきます。僕は女優がエクスタシル場面絶頂する場面で抜くことが多いです。絶頂するの方が言いやすいやろ。エクスタシルって言いにくいわ。てかよう言えたわ。あとはあえいでるところや乳腕の激しい場面で抜くときもあります。お世話になりました。ありがとうございましたね。すごいあっさりしてるよね。誰に対して俺を言ってんねんっていうね。でもまあわかる。お世話になりました。ありがとうございましたという気持ち。こういう気持ちでね、AV は見なあかん。ね。いただきますという気持ちでお米を食べなあかん。ね。そういうのと一緒です。はい。じゃあ、バラク・オバマさん。ねえ、すごいビッグネームから来てるよね。やっぱあれかな、大統領じゃなくなって暇なのかな。こんばんは、とつのさん。20代前半の男です。バラコーマじゃねえな。私が興奮するのは、服を脱ぐときと体位を変えるときです。一番興奮するのは、スカートの上からお尻を撫でる。めくられると悩ますよね。応援してます。はい。そうなの？俺、スカートがめくられるとこ興奮するけどな、普通に。なんか、なえへんけどね。っていう差が出るから面白いよね、このお便り。でも気づいたと思うんですけど、これ非常にあっさりしてますよね、この2通ね。そうなんですよ、これね、あっさりした派ですね。これだからあっさりしたパターンを紹介してますよ。お名前雑居ビルさん。男優が感謝するのと同じタイミングです。中出しやフェラでは泣きません。男35歳。いや、めちゃめちゃ渋くない？めっちゃ渋くない？もう必要最低限の情報だけ言ってね、これシンプルの極みですよね。男優が感謝するのと同じタイミングってのがまたいいよね。その中出しアフェラじゃねえと、感謝のタイミングで俺も発射するんだっていうね。なんでしょうね、制服感なのかな。なんか制服感が満たされるのかな。はい。でちょっとこれね、シンプル派なんですけれども、ちょっと可愛いだね。嘆きのピエタさん。女の子がゲロ吐いてる時射精するのが最高。宅配ゲロモンスターという AV がおすすめです、ということでね。すごくない？これに女の子がゲロ吐いてるとき射精っていうとんでもない言葉のさ後に最高がついてくることって俺人生で今まで初めて見たな。そうなんや。吐いてるときに射精するのが最高だそうですよ、嘆きのピエタさんは。嘆きのピエタってさ、すげえ面白い韓国映画のタイトルやんね。まあいいねんけど、なんかこの業の深さを感じるな、この人。宅配ゲロモンスターね、おすすめなんですって。この女の子がゲロ吐いてる時射精するのが最高っていうのに共感した人はぜひね、購入してみたらどうですか。レンタルとか。宅配ゲロモンスターってすごい名前、宅配ゲロモンスター。めちゃくちゃ B 級カルトホラーみたい。で今までがねシンプル派、あとまあ最後ちょっと飛び道具のパターンを読みましたよね。じゃあ次は語る派ね、語る人たちね。チャカタンさん。はい、トツノさんいつもラジオ楽しみにしております。お前ら AV どこで抜いてるんだ総選挙に DMM で買いまくってる24歳童貞が投稿させていただきます。いいですね、24歳童貞。僕は3人の中では山下さんと近い方です。山下ラジオね、山ラジは何でしょう、前儀というか最初の絡みでね、電話って言ってましたけどね、が一番いいと言ってましたけれども、いつの頃からか受け身の AV の方が多くなり、男の乳首はクリトリス、女子高生ささやきインゴテコキかっこバイノーラル録音を活かせてる唯一の作品かっことじるなどでは手こきや乳首舐めで抜きますし、同級生におもちゃにされる夢の学園生活3では挿入シーンもありますが、2人に両乳首を舐められながら1人にはフェラされてるシーンがメインだと思っています。またプレミアム全身舐めエステ、ジュルベチョ唾液でふやけちゃう本物アイドルの以下略ではキスシーンで抜きます。見てるね、買いまくってるね、チャカタンさん。いいですね。てかさっきから連発してるさ、聞き慣れへん単語というか、すごいインパクトのあるのは全部タイトルなんですね、これ全部ね。男の乳首やクリトリスっていう、なんか特攻服の後ろに刺繍したいぐらいのね、パワーのある言葉だよね。結局女性の口とその音が好きなのかもしれません。だって女性器をじっくり観察したことがないので。受け身だけではなく、女子高生の乳首健康診断など乳首をいじる視覚的なエロさがあるシーンでもよく抜きます。挿入シーンって視覚的なエロさがないしうるさいと思います。3割5分ほど挿入シーンでも抜きますが、僕の部屋はいつの間にか訳あり家出少女たちのたまり場（略）や図書館で声も出せず糸引くほど愛液が溢れ出す敏感娘など静かなものが多いです。以上です。長文失礼しました。 いや、いいですね。これね、語る派、語るパターンの方ね。いや、めちゃくちゃいいよな。俺、語るパターンも好きだわ。すごい。何なんだろうね。でもこの人、とてもいいメールだなと思ったのがですね、24歳童貞というね、属性も素晴らしいんですけれども、受け身の AV がだんだん多くなるっていうのもね、一つもしかしたら傾向なのかもしれないなと。もしかしたらこれから先ね、童貞の人からたくさんメールが来て、で、それをこのメールをさ、ちゃんと分析していけば、受け身の AV が多い傾向にあるとか分かったら、これはこれで童貞文化研究家としては非常にいい資料だなと思うんですよね。ていうか、乳首すっきゃな、チャカタン。ね。はい、じゃあこれもちょっと語る派ね。タタチタさん。はじめまして、26歳男性のタタチタと申します。年齢とね、性別を書いていただけるとね、とか、まあ、プラス童貞とかなんかいろいろやれちんでもいいですよ。なんか、属性を書いていただけるとね、より分析が進むんでね、できればお願いしますよ。早速ですが、お前ら AV どこで抜いてるんだ総選挙に投票させていただきます。結論から言うと、私はアナルの映るシーンで抜いています。AV をまず通して眺め、どのタイミングでアナルが映るかを把握しておきます。適当なシーンから開始し、フィニッシュが迫るとともに、最初にしおりを挟んでおいたアナルに戻る、もしくは進み、一番お気に入りのアナルシーンで射精します。特に好きなのが四つん這いでフェラしているのを背後から撮るシークエンス。次に好きなのがパンツを尻側からゆっくり脱がすシークエンスです。企画の趣旨に合わないかもしれませんが、私のような人間も多くいるのだと思い、初めて筆を取らせていただきました。よろしくお願い申し上げます。金言ということで、妙にしっかりした文章なんですよね。なんか最後の方なんかビジネスメールなのかなって雰囲気になりましたけれども、すごいね。シークエンスって言葉をさ、こんな連発されたん、ないつぶりやろ。なんかやっぱ映像関係とか映画関係の人と喋った時以来はシークエンス言うな。いや、シークエンスやねんけど、そのシーンというかね、段落、小説とかで言うとってことだよね。なるほどね。お尻の穴ね。確かにね、お尻の穴ってモザイクかかんないもんね。あれはね、今どうなのかな。嘘かほんまかわかんないけどさ、お尻の穴でするそのセックスとか性行為って、なんか売春にならないじゃないけど、なんかちょっと扱いが違うみたいな、法律的にも、みたいな話を昔聞いたことがあんねんけど、で、これはそのお尻の穴にはモザイクがかからない理由と一緒で、お尻の穴っていうのは生殖器じゃないからみたいな、排泄器というか、性器じゃないのよね。性器じゃないからわいせつ物扱いされないというか、まあ、モザイクをかけなくて良いということらしいんですけれども、やっぱさ、隠された部分じゃん。正規じゃないけど、秘部だから、秘密の部分やから、まあまあ、興奮して叱るべきというか、興奮する人はもちろん興奮して当然のパーツなので、まあまあ、タタチタさんの意味はわかる、ね、言うてる意味はわかるけど、好きなんだね、あなたもね。いや、しかし、しおりを挟んでおいたって表現はいいですね。はい。じゃあ次も語るやつ。今日結構いっぱい読むな。まあこういう感じでね、送ってねってことやから、まだまだ募集してるからね。はい。お名前、ジャリさん。初めて投稿します。今回すごい最高ラジオっぽい総選挙始まったなと思いました。まあ確かに最高ラジオっぽいよね。私の意見と同じ意見の人がいるかどうか気になるので投稿させてください。私は22歳の女です。若い女性からですね。AV どこで抜いてる総選挙に送る投稿の出だしでこんな話をするのもどうかと思いますが、はじめにセックスの話をさせてください。世の女性は前戯をしない男性は最低、女性のことを考えてないなどとよく言いますが、私は乳首が弱く、キスをしながら胸を少し洗うだけですぐ濡れてしまって、すぐにでも入れてほしくないので前戯なんてもどかしくてしてほしくないです。開始15秒で臨戦態勢になってしまうのは本当に恥ずかしいし、お相手の方はまだ断ち切ってないことが多いので、私は早く入れてほしいためにフェラをしたいのですが、向こうは自分が気持ちよくしてもらったから今度は自分が気持ちよくさせる番だと思うのか、フェラが終わると前戯をしてくれたがります。それがとてももどかしいのですが、 AV においても女性が男性に前戯をしてもらっているシーン、また男性が女性にフェラされているシーンは全く興奮しないし、ほぼ見ないです。なので私は序盤でキスをしているシーンや胸を触られているシーンがあらかと終わると挿入シーンまで一気に飛ばしています。私は自分がセックスするときは挿入される瞬間が一番好きなので、挿入シーンまで飛ばしてから数秒でいってしまうこともあります。そのため最後まで見切らないで AV を見終えてしまうことも多いです。 AV と自分を重ねてしまうという点で言えば、ミクノシンさんと同じシンクロタイプだと思うのですが、シンクロするポイントがまた違ったので参考になればと思います。また女性の方がどこで抜いているのか、どんな AV のジャンルが好きなのかも気になります。ちなみに私はマッサージものが好きでよく見ます。初めはそんなつもりじゃなかったのに、だんだん気持ちよくなってきてやめてほしくなっちゃうのとかいいですよね。長文乱文失礼いたしました、ということでですね、これはカタルモク、エッチなメールかの生き物ですよね。このメールはね、いいですよね。語った上にこうほのかに、ほのかじゃないな、こんなモロやな、もう満金やな、満金に漂うスケベ感のあるメール。まあ別にジャリさんがスケベというよりかは、まあ、このメールのセキララさにね対してね、 やっぱこうメール来てる内容を読めば童貞の方もねこのラジオたくさん聞いてるみたいなので、もう童貞はすごいテンション上がっちゃったんじゃないですか ね。いや俺もちょっとテンション上がるわ。すごいな、やっぱいろんな女性がおる。それが分かっただけでもね大きいですしね。これをね聞いてね、他の女性がどう思うかっていうのもね、またね、まあ参考になるというか、いろんな人がおるよね。なるほどね。ただね、ちょっとそういう絡みのシーンがさ、ちょっともどかしくて、挿入まで飛ばすとか、挿入シーンですぐ果ててまうから最後の見られへんって、割に童貞に近い AV の見方してるような気も俺はうっすらするけどね。うん、しかし、これは興味深いですよね。自分のスタイル、自分の実際セックススタイルにシンクロしていってるというか、見方もやっぱ影響を受けてるんだな、という、パターンね、パターンのメールね。いや今日はもうパターンを紹介してるから。じゃあ最後の一通、キョンさん、高校に通う女16です。女子高生、鼻水出るわ。サンプル動画をこっそり見てます。あ、いいですね、高校生っぽくて。最高に興奮するのは男優さんが獣のように腰を振っているところです。女の私は女優さんでなく男優さんに目が行きますね、という。これはさっくり短い方のメールやねんけど、一個気になったんがさ、16歳のさ女子高生がさ獣のように腰を振るって表現使うかな。結構なんか俺より年上ぐらいの人が書く官能小説みたいな表現やけど、ほんまかい。だそうですよ。いいメールですね、サクッとしててということですけど、参考になったでしょうか。はい、ということで、AV お前らどこで抜いてんねん総選挙、メールまだまだお待ちしておりますので、皆さんもどしどしお寄せください。はい、いやー、ということで今週は以上になります。次回からね、またね、次回ぐらいにはまたゲストの方来ていただけると思いますんで、いろんな人呼ぼうと思ってますんで、お楽しみにしてください。お疲れ様でした。はい、実はね、今日この家に住んで3年以上経つんですけど、初めてゴキブリが出たっぽくて、しかも見失っちゃって、ちょっといつもっかい襲ってきよんねやって。